地図にない道、番組パーソナリティのマサルです。この番組は旅や自然が好きなマサルが旅先の日常からリアルな声をお届けするポッドキャスト、地図にない道。地図に載っていない人生という道を歩く皆さんに、人生を楽しく生きるをテーマにお話ししております。本日2月15日、18時20分ですね、ペグのオープン前に収録しております。お知らせですね。まずは東海自然歩道、毎度になりますが、つなぐ東海自然歩道というイベントですね。ちょっと待ってくださいね。こういう時にちゃんと詳細を出しとけって話なんですけど、出ましたね。はい、2月の24日土曜日11時より名護のキャンパスという、会場でイベントが行われます。東海自然歩道の調査をした報告だったり、日本のロングトレイル長距離自然歩道の報告会とか紹介とか、その辺のイベントですね。で、トップバッターでですね、トリプルクラウン、日本人初のトリプルクラウナーであります船田さんと、僕のロングディスタンストレイルとスルーハイキングというテーマで、対談させていただくことになっております。予約状況ちょっと僕は受付の窓口なので分かんないですけど、まあちょこちょこじゃないな、もう100名以上は多分予約来てるんじゃないですかね。なので参加ご希望の方は、ちょっといつ締め切りになるか分かんないので、早めに連絡 していただければと思います。はい、インスタグラムのアカウント、僕のアカウントのハイライトのところから詳細出してますので、申し込みフォームとイベントの詳細見ることができますので、ぜひまだ見てないよって方は見てみてください。そしてもう一つが、3月の2日土曜日ですね、ハイカーナイトはもう、満席になったんですよ。 ありがとうございます。ですが、日中の山旅マウンテンギアの公開収録、オフラインイベントですね、はまだ秋若干名ありますんで、そちら参加したいよって方は、山旅マウンテンギアのポッドキャストをお聞きいただくか、いや聞いてもらわなきゃあれです、内容わかんないと思うんで聞いていただいて、1月の10日配信、山旅マウンテンギアの1月10日配信を聞いていただければ、イベントの詳細しっかり話してくれております。で、参加希望の方は大ちゃんのインスタグラムのアカウント、ディディアンダーバーピョーまで、参加の旨をお伝えください。はい、そして、もう一つ新しいお知らせですよ。3月の9日10日の2日間にわたりですね、福井のゲートというお店あるんですけど、そちらでトークイベントとハイキングイベント、僕もその一位に入れていただくことになりました。ゲートのね、今 SC って言われてるスポーティングクラブがですね、リニューアルオープンすることになってます。で、それのオープニング、リニューアルオープンイベントとして、ハイカーズセッションというタイトルでイベントが告知されていると思います。リニューアルオープン記念でですね、全国でゲストハイカーを福井にお呼びして、スペシャルなプログラムを3月に開催いたしますとインスタ上がっております。ちょっと初めての告知なのでしっかり紹介します。はい、ザ・ゲートハイカーズセッションについて、3月にリニューアルオープンを迎えるザ・ゲートマウンテン、名前変わるんですね、日本のハイキングカルチャーを牽引するハイカーが関東関西より福井に集結、福井北陸ならではのハイキングカルチャー&コミュニティを、創造すべく、2日間にわたりハイカーによるハイカーのためのプログラムを実施いたします。スペシャルゲスト、ハイカーズデポー土屋さん、もう一人がハイカーズデポーの勝又さん、そして、ペグのマサル、ハイカータイムの JK 中村ジョニー君ですね、の4名が、トークイベントとハイキング一緒にさせていただくことになっております。で、プログラムの詳細がですね、パート1、プログラム1となっておりますが、ワークショップ、世界で最も有名なロングトレイルであるアメリカのジョン・ミュアトレイル、実際に JMT を歩こうと決めた方を対象に、計画に必要な許可証などの予約、交通手段、 装備、補給、ハイキングルールを中心に準備期間から現地に到着までを説明していきますと。これ勝又さんがもう GMT といえば、日本人で GMT といえば勝又さん、米さんと僕が言いますけどに、聞けば一旦大体の情報が入ると思います。で、参加人数定員がですね6名で、参加費が1人お一人様2,000円で、3月9日の15時から17時までの2時間 GMT のワークショップが開催されます。で、プログラム2、ハイカーズトーク&パーティーということで、日本を代表するハイカーを迎え、クロストーク形式でのトークショー。トークテーマはなぜ世界を歩くのか。トークの後はゲスト参加者スタッフも含めて全員で交流会を開催いたします。多くのハイカーが福井に集まり、語る楽しい夜となるでしょう。18時30分から21時ですね、3月9日同日です。参加費お一人様2,000円で、軽食とドリンク付き、おそらくワンドリンク付きだと思います。で、定員が30名、ゲストは、先ほどお伝えした通り土屋さんと勝又さんと僕と純喜くんの4人でトークをして、そのまま懇親会を開催という感じですね。はい。そして翌日、プログラム3、ローカルハイキング。ハイキングを楽しむフィールドは決して山だけではありません。町から山へ、山から町へ、それを繰り返していくのがハイキング。ザ・ゲート・マウンテンに集合して山を目指して歩きます。日時が3月の10日水、日曜日8時半から15時までですね。参加費がお一人様1,500円、参加特典ありとなっております。僕も特典をまだ聞いてないんですけどね、なんかあるみたいですね。と、定員が20名で、先ほど紹介した4人、僕含めた4人も一緒に歩かせてもらいます。距離はだいたい10から15キロとなってますね。未舗走路とトレイルを歩きますと。ザ・ゲート・マウンテン集合予定で、ルートの詳細は参加者決定後に案内します。雨天決行、悪天中止という感じですね。で、最後に、ザ・ゲート・マウンテン山本、店長山本より、今回のプログラムを通して福井北陸からハイキングカルチャーとコミュニティがより良いものになっていくことを信じております。自然豊かなローカルエリアでより軽やかにハイキングを楽しもう。ザ・ゲート・マウンテン、特別協力ハイカーズデポとなってます。日本を代表するハイカーに僕を入れていただけるなんて、ちょっとなんかおこがましいですね。土屋さん、米さん、純喜くんはなんか、わかるんですけど、純喜くんもね、ハイカータイムで YouTube やって、この前アメリカ歩いて帰ってきてね。いや、土屋さんなんてもう UL ショップの第1号店と言ってもいいんじゃないですかね。まあ、カリスマと言ったらすごい、嫌がって照れてるんですけど、まあ、そんな土屋さんはもちろん代表するハイカーですよ。で、米さんもね、 GMT 何回も行ったり、アメリカに住んでることもあったり、まあ僕もね、まあポッドキャストとかインスタグラムやってますけど、他にもたくさんいるじゃないですかね。みんながこう知ってるハイカー、まあ、YouTube やってる方とか、どっかのショップの店長とか、まあ、それでも僕に声をかけてくれたというのは本当にありがたい限りですね。こちらのイベントの参加はですね、まだ僕もインスタで投稿上げておきますけど、ザ・ゲート・マウンテンのアカウントに予約フォームがどこかにあるはずです。おそらくハイライトにあるんですかね。で、僕もちょっと明日、明後日ぐらいに投稿を上げて、申し込みフォーム URL 貼っ付けておきますんで、そちら見ていただければと思います。はい、ちょっとお知らせ長くなりましたけども、まあ、本編に行く前になんですけど、ちょっと最近ね、めちゃめちゃアニメ見てるんですよ。もう多分なんかアニメの話したらこのアニメの話しかしてないんじゃないかっていうぐらい、ちょっと今更感あるかわかんないですけど、まあ、スポコンってやつですね。配給をめちゃくちゃ見てます。もう時間あったら配給見たいっていうぐらいもう犯されてますね。だからなんやねんって話なんですけど、アニメちょこちょこ見るんですけど、この前鋼の錬金術師、そういえちゃんと見てなかったなと思って全部見返したり、あとその前は、まあ今早々のフリーレンとかワンピースとか呪術廻戦、なんかその辺のメインのところはまあ最新を追ってる感じなんですけど、今は本当に時間あれば配給を見てますね。なんかまあスポコンってあんまり僕見てこなかったんですけど、まあサッカーしてたから ファンタジスタとかちょっと見たり、あと何やったかな、あんま僕スポーツ系のアニメ、まあスラムダンクはもちろんですけど、あんまスポーツ系のアニメとか漫画見てなくて、まあ、それこそテニスの王子様とかもあんま見てないし、なんか黒子のバスケとかもすごい有名でしたけど見てなかったり、そうなんですよ。でもなんかね、配給がおもろいっていうのを結構聞いてて、映画今やってるんですかね。で、僕のお父さんがね、配給を出たんですよ、単行本で。お父さんもともと、まあ今もですけど、バレーボールの指導とかをしてて、学生時代は、まあ選手やってたんですよね。で、僕ら、まあ無理やりバレーボールしろっていう家じゃなかったんで、まあ結局サッカーに行ったんですけど、まあ、身長もね、そのバレーボールできるほどの身長には育たなかったっていうので、お父さんは、まあお前らはバレーせんでよかったわ、言ってましたけど、まあでもね、4人の男兄弟やったら1人ぐらいバレーしてほしかったんやろなって、ちょっと思ったりしましたね。だからこう、なんつうんですかね、他のいろんなアニメあると思うんですけど、なんかスポーツ系のやつって結構熱くなりません？まあ、これは男の子ならではなのかはもしんないですけど、結構アニメ見て、今配給でシーズン4のうちね、シーズン3、1話見たぐらいなんですよ。もうしっかり泣いてますね、全然。なんかこうグッとくるんですよね。僕が学生の時サッカーしたこともあってか、なんか悔しい思いとかね、なんか自分たちだけで、こう試合を進めていけるわけじゃないんで、相手がいるスポーツなんでね、なんか圧倒的なこう負けを感じることもあったり、気持ちいい瞬間があったり、チームで喜ぶ瞬間があったりね、なんかそういうのをちょっと思い出したですね。僕も学生の時、まあサッカーしてたんで結構悔しい思いはしてて、あまり上手い選手じゃなかったんで、本当にこう泥臭く声出して、もう試合終わったら一番ドロドロみたいな感じのプレーしかできなかったんで、それでなんとか高校時代はレギュラーを、勝ち取って、サッカー部でキャプテンを務めさせてもらったんですけど、まあ、大学に入ってね、上には上がいることをもちろん知り、まあ入部当時からもうサッカーいいかなってなってたんですよね。なんかちょっと逃げてたのか諦めてたのか、なんかなんとなくサッカー部に席を置いた4年間だったなとは思うんですけど、こういうね、まあアニメやから、漫画やから、いろいろ、こう、そりゃないやろってこともあるかもしれないですけど、でもまあ自分に置き換えてみたりすると、スポーツ以外のところにもそういう情熱を注げるようになりたいなと思う日々ですね。実際アニメ見てる僕は家で、なんかコーヒーとかお茶とか水飲みながらずっと座って見てるんで、ね、なんかそれとアニメの中の世界と自分とのこの現実を照らし合わせて、一気になんかこう、じゃこんなんでいいんかな自分ってって思ったり、ね、するんですよね。なんかインスタで最近個人のことあんま上げないんですけど、なんかちょあまりにも配給が熱すぎてホットすぎたので、ちょっと上げたら、まあすごい好きな人が何人か DM くれたんですけど、もうあれはスポコンじゃなくて自己啓発のアニメですねっていうぐらいね、本当に見まくってる人がいるぐらい、もう涙あり感動ありの気づきあり、自分の人生にも何か起こせるんじゃないかっていう、そんな物語が続いております。今からバー営業ですけど、営業終わって家帰って見るんやろな、何時まで見るか知らんけど、はい、ちょっと余談が過ぎました。ではですね、まあ特に今回、こういう話をしっかりしようっていう風に考えてるわけじゃないんですけど、まあ一旦この前、先週末ですね、ハイカナイト出張で福井に行ってきたんですけど、その時のことをね、ちょっと話そうかなと思うんですけど、まあ行って行かれた方はもちろん僕と同じ感情、感覚、雰囲気を感じたと思うんですけど、とにかく楽しかったっすね、ほんまに。まあ前泊して、でイベントの1日があって2泊目して帰ってきたんですけど、こんなに楽しい2泊3日ってそうそうないぞと思って、なんか帰ってきてからも結構その余韻に浸るような 感じでしたね。もちろんイベント、いろんなイベントがあるんで、まあ優劣つけるわけじゃないんですけど、なんか僕がハイカナイト出張を今で3回目ですね。去年の夏に天富トレイル一発目、歩く前ですね、前夜祭ですね、天富トレイルと抱き合わせでハイカナイトナチュラルアンカーズさん協力のもとをさせていただいて、そして2回目が先月行われたイントゥーザテントの夜のハイカナイト出張ですね。そして3回目が福井の、大野市というところでやったんですけど、先ほど紹介した、ゲートの店長山本陸くんと一緒にイベント内容を考えて当日を迎えたんですね。でね、いつだったかな、陸くんとこ行ったのまだ寒くなかった時期なんで8月とか9月なんかな、ちょっと明確に覚えてないんですけど、まあ、その時になんかイベントしたいねっていう話になって、でハイカナイトの1回目がちょうど終わってすぐぐらいですかね。でもまだこう出張のハイカナイトをどういう風に組み立てていったらいいのかっていうのはあんまりつかめてないようなタイミングだったんですけど、まあなんかできること考えてみようよって言って、まあ、ハイカナイト自体は開催するのは、まあ、なんていうか条件が揃えばできるんですけど、まあ飲食ができる空間があって30人ぐらいの箱ですね。でまあ水道、あとはまあ冷蔵庫とかあったらなおよしで、あとは食事を頼める飲食店が近くにある、もしくは誰かが作れる、まあそれさえあれば開催はできるんですよ。で僕がハイカナイトに出張しようって思った経緯がですね、ペグとしてプロダクトを作ってるわけじゃないんで、イベント出店とかができないんですね。それは前もこう1年目2年目の頭ぐらいからかな、ちょっと考えて、まあ、周りにアウトドア関係のイベントに出店してる人何人もいますけど、まあ、世界の相方の相方のね、宇部くんもブルーベリーを使った、ハードサイダー、宮下さんと一緒に作ったロックトリップっていうものがあるので、まあ、宮下さんが主になってはいるんですけど、まあ、その会場に宇部くんも行ったりとか、でもブルーベリーもだし、蜂蜜の販売とかも東京のオミマーケットのとこにね出店しに行ったりとかで、まあ、僕の周りだったら、まあ、そうですね、ハイカートラッシュの岩下さんももちろん靴下あるんで、そういうガレージブランドのイベントとかにも出店してて、でもう本当に何かとね、自分で何かを作ってる人はそういうイベントに呼ばれると思うんですよ。あとウッシーね、けん玉とアウトドアみたいなところでアウトドアイベントでけん玉出店とかもしてますし、なんかそういうのにね、ドリンクブースとして行けたらいいのになとか思ってたんですけど、でもまあペグとして何かペグじゃないと手に入らないもの、ペグじゃないとっていうものがなかったんで、まあ、言うてどっかの酒屋さんでは絶対取り扱ってるようなお酒を出張してやるのもどうかなと思ってたんですよね。まあ、そういうところに呼ばれないだろうというところで、じゃあ自分でそれを主催すればいいんじゃねえかっていう発想になったんですよ。で1回目が長野のナチュラルアンカーズさん、ユウさんとかね、オーナーのユウさんとか、まあ、ご夫婦両方知ってるし、まあ、長野にもたくさん仲いい友達ハイカーいてるので、まあ、そこならなんとなくイメージがつきそうで、でハイカーナイトの翌日に天富トレイルを歩くことになったんで、まあ、天富行くっていう人が関西からいてたので、まあ、前乗りできる人はそこでハイカナイトも参加できるねっていう、なんかそういうので一旦スムーズに行って、すごいねいいイベントになったんですよ。でイントゥザテントのシュウさんのところの出張に関しては、まあ、あのテントのお手伝いみたいなもんですね。僕が主催してやったわけじゃなくて、まあ、シュウさんとイベントの内容を組み立てていく中で、1年目のイントゥザテントはトークイベントがずっとあって、で一旦どっかで区切って終わって、でテントに戻って飲む人は飲むみたいな、そんな感じの流れやったらしいんですけど、相談していく中でハイカー同士のコミュニケーションが生まれるような 仕組みというかを作っていく方がやっぱりハイキングのコミュニティを形成する上では大事だねっていうところになったんですよ。でまあハイカナイトっていうね、僕が主催でやってるイベントの名前を全然使ってくれていいよっていうので、僕も手伝いに行って、まあペグの看板持ってって、まあ、出張ハイカナイト用に作ったステッカーを配るっていうので夜の交流会として開催したんですよ。なのでまあもう大枠は決まってる状態でそこに当てはめてって感じだったんですね。ちょっと前振り長くなりましたけど、で今回の福井のイベントの、まあ、視察ですね、何ヶ月か前に行った、もう半年ぐらい前ですねに行ったんですけど、その時やりたい気持ちはあるし、福井に知ってる人いてるし、関西にも福井の人を知ってる人もいたんで、まあなんとなくできるかなとは思ったんですけど、でも関西から福井に飲み会だけに参加しに来るっていうのはあまり想像できなかったんですよ。交通費もかかるし宿代もかかるし、それだけで来る人は多くないだろうなと思ってたので、そこのプラスアルファの部分ですね、イントゥザテントで言ったらトークイベントで、長野のハイカナイトに関してはアマトミトレイル、じゃあ福井は何なんやろうって考えて、いろいろ周りにトレイルあんのかなとか、いろいろリク君とこんなんあるよあんなんあるよとか地図広げながら、ここでこう遊びできるよっていうのを相談しながらですねやったんですけど、まあ、歩くとなるとやっぱ人数が多くなっちゃうとどうしてもペースの違いと、まあ、安全をこう確保する管理する仕組みを作りにくくなったり、でテント泊するってなったらその人数が泊まれる天場を探さなきゃいけないとか、キャンプ場を予約しなきゃいけないとか、でもそれって福井でやる必要があるのかとかね、でいろいろ考えてた時に、まあ、一応宿ありきでやれたらいいんじゃないかっていうので、今回、会場提供じゃないな、まあ、会場を使わせていただいた荒島旅社さんですねの K さんとリクくんが知り合いだったので、リクくんも泊まったことがあったんですよね。で大野市というところ、ちょっと福井から外れた山あいの盆地にある場所なんですけど、まあ、そこの会場行った時にはここ面白いなと思って、1階がフロントで、だいたいサイズで言ったら30人立ちで入ってギリぐらいのサイズ感の共有スペースがあって、で2階3階がゲストハウス、16人収容できるゲストハウスがあるということだったんですよね。でここやったらイベントしたとそのまま泊まれるやんっていう話になって、じゃあこの日で開催って決まったら貸し切りにしたらいけるなってなったんですよ。でそっから大野でやるんだったら雪いいですよってなって、で関西のハイカーもちろん雪遊びしてる人もいますけど、そんなみんながみんな雪行ってるわけじゃないし、やっぱ雪山ってハードル高いし、準備も装備もなんかいろいろ分からなかったり怖かったり値段も高かったりするんで、僕もあんまりね手出してないんですけど、でも雪遊びをする、雪山に行くっていうのは雪遊びっていうコンセプトで行けば結構ハードル下がるんじゃないかなと思って、まあそれが鎌倉作るとか雪合戦するとか、もうほんとそのレベルから、まあやれる人は自分で雪板を持ってってハイクアップしてそこを滑っていくみたいな、なんかそんなんありかも。で僕も雪板ね去年作ったのがあったんで、まあそれ持っていけるかとか、で現地のローカルのハイカーたちももし来てくれるんだったら道具も借りれるんじゃないかとか、それで今回午前中に、まあ、雪遊びをして、そっから宿にチェックインして、まあ、2時間ぐらい準備の時間をいただいて16時からハイカーナイトを開催するという流れにしたんですよ。で30人予約、定員でやったんですけど、日中はまあ人が増えても少なくても別に大丈夫だろうということで、夜はねサイズ、店というか、会場のサイズ感もあるんで、まあ、30人という定員にして、で結局まあ1人2人増えてもいいかと思ったんで33人ぐらいかな、3人が、会場に足を運んでくれました。 でやっぱね、僕もその雪遊びするっていうことがあまりないので、やっぱ大阪で雪遊びするってなったら舟ヶ岳とか滋賀の平山系とかに行くことしかなかったんですよ。でも下は雪積もってなくて上行ったらあるとかっていうパターンなんで、行ってみな分かんないし、で僕雪板ぐらいしかしないんで、上上がってガチガチの氷やったり、まあ、雪もほぼ降ってなくてこけたらめっちゃ痛いとかやったらできないけど、しかもハイクアップしなきゃいけないんで、まあ一番近いルート行っても1時間半とか2時間かかって上行って、うわ雪ないやんっていう可能性もあるじゃないですか。なのであんまりやってなかったんですけど、まあ、今回の会場はですね、もう本当に車でアクセスしたところで、まあ前日結構いい雪が降ったってのもあったんですけど、まあ、そっからもう本当に見晴らしのいい中ハイキングしていって、まあ、陸くんがローカルの人の遊んでる場所ですねに連れて行ってくれて、まあ、そこでみんな関西の人は雪板初めての人多かったから、おおこうやってやんのかって言いながらね、みんなずっこけて、まあなんか楽しそうでしたね。めちゃめちゃやっぱ汗もかくし、雪板して降りたら上がってこなあかんし、まあスキー場とか行ったらねリフトで上げてくれますけど、あれを自分の足で上がってくるってなるとね、まあまあタフなんですよ。まあそんなんもこう忘れるぐらい楽しくなって、みんないい年したねハイカーたちが、年も一番下の子でも20代上の人で、40、50いかないぐらいの人たちですかね。みんなで一緒になってゲラゲラ笑ってニコニコして、天気も最高で嵐山岳もスコーンと見えてね、めちゃめちゃいい5時間ぐらい遊んでたんかな。そうで、まあそこで初めて会う人同士が一旦仲良くなってからのハイカーナイトだったので、いやなんかいい組み合わせだったなと思いましたね。で雪遊び自体は20名ぐらいの方が参加していただいて、残り10名が仕事の都合だったり、まあ、アクセスの都合で夜から参加という方もいらっしゃったんですけど、そして夜ねそれプラス10人になって、まあ後から来た人は大体現地の、まあ、ローカルのハイカーたち、まあ、石川福井周りの人たちだったので、まあそもそも知ってる人は何人かいるっていう状態からのスタートだったんですよ。だから全く誰も知らないっていう人はいたのかな、誰かは知ってるっていう感じだったと思うんですけど、まあそれでもねやっぱ会場がそこまでね、あの余裕を持ってスペースがあったわけじゃないんで、もう物理的に人と人との距離が近くなっちゃうんですよ。それ結構僕狙いで、人との距離が遠いとね会話するきっかけってなかなかなかったりするんですよね。でも横に人いめちゃくちゃ近い距離に人がいて黙っとく方がしんどいんじゃないかなって僕思うんですよね。なのでまあその人間との距離感と店の会場と、まあ、テーブルの配置といろいろそこが一番時間かけて2時間ぐらい考えたんじゃないかな。まあ結果ねその100点はもちろん出せないんですけど、その中での一番の、最大値を出すために、ほんとテーブルあっちかなこっちかなとか、椅子なのか立ちなのか、このソファはいるのかとか、そんなんをめちゃくちゃ考えた2時間でした。まあ実際それがうまくいったのかどうかは分かんないですけど、まあ、カウンター越しにみんなの顔を見てると、まあ一人ぼっちでポツンってなってる人はいなかったと思いますし、まあ時間帯的にちょっとゆっくりしてる方もいましたけど、まあ、基本的に誰かが誰かと喋ってて、まあそこで初めましての人から久しぶりの人まで、まあ福井とか北陸、まあ関西以外からも来てたんですけど、まあ、みんながミックスできるような、まあ、そんな時間でしたね。まあ、それってまあいろいろね会場のサイズ感と人数の調整と会場の雰囲気作りとかもあると思うんですけど、一番はやっぱりハイキングっていう共通言語があるのが大事なんだろうなと思ったんですよね。それで異業種って異業種全く違う遊びをしている人たちが、まあそこでイベント、どんなイベントなのか分かんないですけどやったら、多分まあ話分からへんし別に興味ないしだってなっちゃう気もするんですけど、やっぱりハイキングっていう、一旦ハイキングみんなレベルとか経験はそれぞれ違うけどやってるよねっていう理解でハイカーナイトには来てくれるので話が早いんですよね。 普段どこの山行かはるんですかから会話が始まってるのか、どこ出身ですかから会話してるのか、僕はカウンターの中でお酒を作りながらだったんでみんなの会話もちろん分かんないんですけど、なんかその辺からあそこの山行ったことあるよでも同じ景色が頭の中によぎるし、で関西から行った人からしたら関西こんなとこあるよって言ったら、あそこ行きたかったとこなんよねっていう話になったら、またその自分の頭の中の絵を伝えれるし、その流れでもし仲良くなれたら今度大阪行く時連れてってくださいよってなるじゃないですか。なんかそういう会話の入り口からなんで山始めたんですかとかっていう風に脱線していき、仕事何してるんですかとかっていうところに行き、気づけばハイキングの話してないっていう状況にいつもなるんですよ。そう、ハイキングの話をするイベントではなくて、ハイキングが好きな人たちが集まって人とのつながりを深めて広げていくというコンセプトで僕が個人的にやってるんで、それが再現できたのがすごい良かったなっていうのと、何より会場に来てくれた人たちみんなが本当に仲良くなってくれてるのと、もう準備段階からめっちゃ手伝ってくれたんですよね。ね、主催者ですよ。普通イベント行ったらイベントやる人がちゃんと準備して受け入れるもてなす感じじゃないですか。ね、会場まで来てくれて交通費と時間を使ってで会場で参加費を払ってくれてるので、普通はねお客さんと主催者の感じ系なんですけど、なんか何かと手伝うことないかなって言ってくれて本当に助かりました。でそのまま夜が更けていき、何時ぐらいもあったのかな、1時ぐらいかなに片付けをして終わって、で僕もその後ゆっくりちょっと飲みたかったんで2時半ぐらいまでかないて最後に寝たんですけど、で朝もうぐっすり眠って起きたら大体の方がもう宿から出られてて、最後に挨拶もできなかったなと思ったんですけど、それでも一回会えたというだけでまた会えるきっかけになったやろうし、なんかこのちっちゃな出会いがまた回を重ねるごとにゆっくり広がっていけばいいかなと思いました。なので宿に泊まった方で僕が寝てて挨拶できなかった方、この場を持ってちょっと、申し訳ございませんでしたお伝えしておきます。そして来てくれて本当にありがとうございました。なんかそんなことをねイベント終わってから数日考えたので、ちょっとここで整理できて話しておきたかったという回でしたね。あとは最近配給が熱いという話をしたかっただけです。はい、それでは、そろそろ店を開ける時間ですので収録を終えようと思います。それだんだん暖かくなってきましたけど、皆さん体調を崩さずに楽しい日々を送っていきましょう。さよなら。